おはようございます。あれ、太田さんじゃないですか。びっくりした。すいません。今日は久しぶりの方もいらっしゃってますけれども、本当に、台風が過ぎた後でこうして皆さんと一緒に礼拝ができますことを感謝です。最近、ちょっと声がおかしくなってきたの皆様お気づきだと思うんですけれども、話しながら声がひっくり返ってしまったり、急にソプラノみたいな声が出たりするようになってまして、私もちょっと心配だったもんですから、お医者さんに行きましたら異常なしというふうに言われました。ただ声帯が小さくなってきているので無理はしないでくださいというふうに言われまして、まあ年相応ですので大丈夫ですというふうに言われてしまいまして、何かあると最近は何でも年のせいにされてしまうんですけれども、まあ本当にそういう年になったんだなと少し自覚をさせられました。お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、変えられないものを受け入れていく静けさ、変えるべきものを変えていく勇気、また変えられないものと変えるべきものを区別していく知恵をお与えくださいと、私たちの信仰の先輩がお祈りをいたしました。私たちもこの1週間の間にどうしても避けられない自然災害を受け入れました。台風がやってまいりましたし、ちょうど心配したように宮崎を台風の目が通っていきました。また東北ではたびたび地震が起こっております。神様、いろんな災害のある中で私たちもまた自分の手で生きているのではなくて、あなたに生かされているのだ、またみんなの人に支えられながらこうして私たちの今日の命があるんだということを知らされて感謝いたします。どんな時にもあなたの御心を受け入れ、あなたの御心に従って私たちが感謝と賛美とあなたにお捧げさせてくださいますようにお願いを申し上げます。今時を同じくして持たれております教会の礼拝の上にあなたが祝福をお与えください。上門豊明兄弟は今日、宮城県の気仙沼の第一聖書バプテスト教会に出席しております。今週の土曜日にこちらに帰ってくるということでございますけれども、どうか兄弟のその道のりをお守りくださいますようにお願いを申し上げます。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ある人が、私たちが持っております委ねられております時間というのは、アコーディオンの蛇腹のようなもんだというふうに申しました。皆様はどういうふうに思われるでしょうか。時間というのは一日先週の思いという言葉もありますけれども、同じ一日なのにもうなんか千年ぐらい待っているようなですね、長いというふうに思う時と、それからもうこんなに経っちゃったのというその思いとですね、その時間が長い短いというのがどうやらあるようでありまして、私たちは今旧約聖書の創世記のところをずっと学んでおりまして、ヤコブの歩みをずっと追っかけているわけでありますけれども、先週はヤコブが愛するラケルのためにですね、7年間働いて彼女を愛していたので、それはほんの数日のように思われたという恋する青年のですね、 思いを私たちは先週学んだわけであります。その7年間の歳月が過ぎまして、いよいよ約束の時になりまして、ヤコブは喜び勇んでおじさんの、そしてお父さんになるべきラバンのところに行ってですね、さあいよいよ時が来ました、あなたの娘さんのラケルを私にくださいというふうにお願いをしたということでございました。はい、わかった、じゃあそうしましょうということでですね、まあ当時の結婚式と今の結婚式は随分違うんだろうと思うんですけれども、ラバンは近所の人たちを集めてですね、盛大な婚宴のお祝いを始めたのでございました。そしてその最初の一日が終わった後、なんと、ラバンはですね、約束の、ラケルじゃなくて、なんとレアを、お姉ちゃんのレアをラケルの代わりにそのヤコブのところに連れてって、そこで、結婚をしたというか、まあ、一晩過ぎたということでございました。まあこんな話が聖書に出てくるんですから、本当にびっくりでありまして、私も先週は今日はこれ一体どういうことなんだろうという、どういう話なんだろうと思って随分考えさせられたんですけれども、朝になってまさかの出来事が起こりました。なんと隣に寝ている人の顔を見たら、それは愛するラケルではなくてお姉ちゃんのレアだったというのであります。まあびっくり、多分ヤコブはもう走ってってですね、お父さんというかおじさんのところに行って、これは一体どういうことなんですかと、まあ抗議をしたのでありました。どうしてこんなことをなさったのですか、私はがあなたのもとで働いたのはラケルのためではありませんか、なぜ私を騙したのですかというふうにして、その父親に食ってかかったというのであります。そうするとおじさんは平然として、あ、まあそういうこともあると、我々の地方では結婚っていうのは上から順番にするようになってるんだというふうにですね、平然と言ったっていうんですね。いくつかのことを言いました。まず第一に、我々が娘を嫁がせるときには上から順番というこの大切なその順番があるんだ、それ以外そういう他のことはやらないんだ。でとにかく人は呼んである、一週間の婚礼が始まる、お前はレアの夫としてですね、その一週間を過ごせ、これが二番目におじさんが彼に言ったことでありました。そうしたら三番目に、一週間経ったらまた妹のラケルもお前が望むようにお前の言う通りにちゃんとやる、もう一つありました。そしてさらに7年間働けと、こんなふうに言われてしまったのでありました。まあひどい話です。こんなことってあるんでしょうか。まあ立場を変えてこのおじさんのラバンのところから見ていますと、ヤコブっていう人はとってもよく働く、さらに頭が切れる、素晴らしい婿だと、こういうことになったんでしょうね。こういう婿だったらうちの娘2人一挙にもらってくれるとありがたいというふうにですね、思ったのかもしれません。ラバンはヤコブを高く評価していたと思うのであります。しかし私はここまでのところでどうしても納得のいかないというか、分からないというか、そういうことがあります。少なくとも3つあります。まず第一に、お姉さんのレアはどうして父親に言われるままに ヤコブのところに行ったんでしょうか。どう思います？ヤコブはラケルを愛していました。そのようなまあいわゆる婚約期間というのが7年間あったわけです。で、ヤコブがラケルを愛しているのもみんなが知っている、まあ、周知の事実だったと思うんです。にもかかわらずいくらお父さんに言われたとはいえ、レアはよくヤコブのところに行ったなと思いますが、皆さんどう思います？いかがでしょうか。そしてもっとわからないのは、その妹のヤコブから愛されておりましたラケルでありますけれども、ラケルはその時自分は行かないで、お姉ちゃんどうぞって何で言ったのでしょうか。これはいくら愛してるとはいえもう許せん、そう言ってもいいことなのではないでしょうか。だって私はあなたを愛し、あなたを欲しいと思ってずっと今まで7年間働いてきたのに、その時になったらラケルも承知の上でお姉ちゃんどうぞとこんな風に言ったっていうんですから、これはすごいですね。このお姉ちゃんと妹はもうよく分かってた、まあ悪く言うとグルだったということにならないでしょうか。さらに不思議なの3番目、ヤコブはレアを受け入れたということであります。お父ちゃんがもうとにかく結婚式が始まってる、みんなが来る、これから1週間の婚礼の祝いが続くので、お前はとにかくレアの夫としてみんなの前で自分を表しなさい、そしたら1週間後にお前の愛しているラケルもやるよと、2人嫁さんをもらってくれということでありました。それをよくヤコブは承知したもんだと思います。私だったら絶対に嫌です、あるいはまあ騙されたと思っても、もうそんな2人も嫁さんもらうことできないから、もうラケルを諦めてもうリア1人でいいですというふうにヤコブは言わなかったんでしょうか今の法律では、そしてこのヤコブとこの2人のお嫁さんが、まあ、結婚したというこの事件から、だいたい400年から500年ぐらい後になって、モーセの時代になりまして、この、お姉ちゃんと妹2人の人を1人の男が結婚することは良くない、それは神様の御心に反する、今も重婚、重い結婚の婚と書きましてですね、2人の人と結婚することは法律上許されないということが決まっておりますけれども、ですから私たちの心の中にもそういう思いがあるんですが、しかしこの当時はまだそういう法律がなかった、まあなんというか非常に野蛮なルーズな時代だったということは言えると思うんです。そして事実このヤコブのお兄ちゃんのエソも皆さんも覚えてらっしゃるでしょうか、彼はカナンの娘を2人嫁さんに迎えておりました。でそれを実際にヤコブは自分の家で見ておったのであります。だから旦那さんが1人と奥さんが2人というその結婚生活を、まあ、一部はですね垣間見ていたのかもしれません。まあこれはヤコブが家を出てからのことですけれども、そのお兄さんのエソーは自分たちの嫁さんがどうもお父さんお母さんに気に入られてないっていうのが分かると、あそうほんならもう1人もらうわっちとですね、なんと自分の親戚から3人目のお嫁さんを迎えて一夫三妻でですね家庭生活を始めたという、まあ、そういう人も自分のお兄ちゃんがおったわけであります。 もうだいぶ前の話でありますけれども、私が結婚するときに、あのうちの家内は妹でありまして、ちょうど上にもう一人独身のお姉ちゃんがおりました。美智子と言います。時々あの日南におりまして、ここの教会にもですね、なんかコンサートやなんかがあると来てくれるんですけれども、あの美智子さんは独身でありました。兄弟の中にはもちろん、妹が先に行くんかというですね、そういうお話はありました。やっぱり私たちの中には、結婚というのは上から順番にですねやってくれるとありがたいという、まあ、そういう思いはあると思います。私たちが結婚する時も、私の姉は30分前に結婚して、一応上から順番というのがこう、出来上がったんですけれども、まあここではですね、なんとその2人のお嫁さんを、ヤコブははめられてもらうということになったわけであります。一体どういうことになるんでしょうか。しかも結婚する相手はお姉さんと妹、まあ二人の姉妹だったんですね。まあ彼は本当にものすごく混乱してですね、いろんなことを思ったと思うんですけれども、まあ彼は分かりましたと言って、ラケルを愛していたからだというふうに書いてありますけれども、婚礼の1週間を終え、そしてついにラケルとも結婚することができたわけであります。そのようにして3人という結婚生活が始まりました。この聖書の中にもこんなふうに書いてあります。30節、こうしてヤコブはラケルをめとって、大変な犠牲を払いましたね。そしてヤコブはレアよりもラケルを愛した。そしてさらにもう7年ラバンの下で働いた。その7年間にどういうことがあったかっていうのが31節以降のところに書かれているわけですけれども、この30節の中で夫がいて、お姉ちゃんがいて、妹がいる、その3人の夫婦の中でラケルは愛されたと書かれているのであります。だから正式には一応レアが先に結婚してみんなにお披露目がありましたから、あのレアがヤコブの妻ということになったかもしれませんけれども、まあ、気持ちとしては現実はヤコブはもうはるかにというか、全くというか、もう全然というか、ラケルを愛していったと思うのであります。しかし31節をいきますと、そのご覧いただきますと、なんとその次の出来事が書かれておりまして、主はレアが疎んじられるのを見て彼女の胎を開かれたと書かれているのであります。新共同訳では疎んじられてというふうに訳してありましたけれども、他の翻訳ではみんなレアが嫌われているのを見てというふうにはっきりと書いてありました。まあかわいそうなレアというか、この場合はどれが誰がかわいそうで誰がかわいそうじゃないというふうにちょっと言えないし、私にもよくわからないんですけれども、まあ、とにかくこのような状況の中で、ラケルはすごく愛されて幸せだったと思うんですけれども、レアは3人一緒にその過ごしながら暮らしながら嫌われていて、そしてなんと神様はそのレアをご覧になったというのであります。 主はレアがおとんじられているのを見て彼女の胎を開かれたが、ラケルには子供ができなかった。レアは身ごもって男の子を産み、ルベンと名付けた。それは彼女が、主は私の苦しみを顧みてくださった、これからは夫も私を愛してくれるに違いないというですね、なんかこうもう切ないですね。本当に無理やり結婚させられたけれども、それでもやっぱり夫から愛されたいという、そういう切なる願いを持って自分の子供に、まあ、これは奥さんが名前を付けたということになってるんですけれども、顧みてくれるかもしれない、それで、ルベンという名前を付けたというのでありました。さらにレアは次々に身ごもって男の子を産みました。2番目の男の子が生まれた時に、主は私が疎んじられていることを耳にされ、そのことを聞いてくださって、またこの子をも授けてくださった。主が聞いてくださる、シェマというのが聞くという言葉でありますけれども、シメオンという名前をつけた。また3番目の男の子が生まれまして、今度はきっと夫は私に結びついてくれるだろうということで、名前をレビと名付けた。少しずつヤコブの心は変わっていったんでしょうか。そして4人目の男の子が生まれましたときに、レアは今度こそ主を褒めたたえようと言って、その子をユダ、たたえるという名前をつけたというのであります。まあ、私は正直言うとやっぱりこのラケルがかわいそうだっていうかね、そういうふうに思うんですけれども、しかしレアと一緒に結婚すること、二人の妻になることをラケル自身も承知していたということを考えると、これはですねしょうがないかなというふうに思いますし、ヤコブもやはりきちんと夫としての務めを、まあ、この二人の女性に対して果たしていたということのようであります。そしてこの名前にルベン、ミオ、この子、シメオン、聞かれた、レビ、結ばれる、ユダ、褒めたたえるという、この4人の子供の名前を通してレアがどういう気持ちで家庭生活を送っていたか、あるいはヤコブと接していたか、本当に心から自分の主人に彼女は仕えていた、旦那さんに気に入られようと努力していた姿が、まあ、この名前から見られるのではないかなと思いますけれども、いかがでしょうか。本当にとんでもない話でございましたけれども、神様はこのような出来事の中でヤコブに何を語られたのでありましょうか。今日は礼拝の一番最初に、ガラテヤ人への手紙の6章の7節以下のところを読んでいただきました。こういう言葉がありました。そうですね、特に6章の7節、思い違いをしてはいけません。神は人から侮られることはありません。人は自分の蒔いたものをまた刈り取ることになるのです。ヤコブは結婚したその最初の夜に自分が騙されたということを知ったときに、自分がその前にお父さんを欺いた、芝居をして私はエソですなんてですね、お兄さんのふりをして祝福を奪い取った、 まさにそのことのしっぺ返しを自分は味わったのだということを知ったのではないでしょうか。そのような経験があったにもかかわらず、神様は自分を祝福してくださった、祝福してくださるということを彼は知ることができたのではないでしょうか。まあ、その時に、ヤコブがどんなふうに思ったかどうか分かりません、変えられないものはもう受け入れようということでですね、おじさんのラバンが言ったままにお姉さんを受け入れ、1週間のその婚宴の期間を過ごし、公にはレアが正妻であるということを受け入れ認め、そしてまあやっぱり自分の愛する、このラケルをですね、自分の妻として迎えたということでありました。もう皆様ご承知のように、このようにしてこのお姉さんと妹が競い合うようにして子供を産み始めます。結局12人のですね、男の子が生まれるということになってしまいます。そしてその12人の男の子はその後イスラエルの12部族ということになっていくのであります。このような出来事が神様に用いられて、そしてその結果大きな祝福となっていったというのを私たちは見ることができるのであります。そしてこの今日4番目に生まれました主を讃えようというこのユダという人の子孫から、あのダビデ王様が生まれ、そして後に私たちの救い主である主イエス・キリストが誕生されたということを私たちは今、まあ、この出来事の4000年ぐらい後になるんですけれども、振り返って知ることができるのであります。そしてこのラケルとレアでありますけれども、最終的にレアの方がヤコブよりも先に亡くなるんですが、レアはきちんとアブラハム、イサク、そして自分の先祖たちの墓にヤコブが葬ったと書いてあります。そしてヤコブ自身もそこに葬られるということになるのであります。ヤコブが愛した、奥さんのラケルは出産の何か旅先で出産をしたようでありますけれども、あのベツレヘムというところでですね、亡くなりまして、ベニヤミンというのをちょうど産んだ後にその産後があんまり良くなくて 彼女は命を落としてしまうんですが、別なところに葬られるということになるのであります。まあこういうふうなことをずっと見ていきますと、本当に私たちが考えてこんなふうにしようと思う我々の計画とは別のところに神様の御心ってあることがあるんだなと思わされないでしょうか。その中では本当にこのですね、まあ醜い人を騙し騙されてですね、どんどんどんどんもうひどいことが起きていくように見えます、この過程をも神様は用いて、新約聖書の中にはこんな言葉があります。罪の増し加わるところには神様の恵みもまた溢れるのであるというですね、そうなんだろうかというふうに思うような言葉もありますけれども、そんなふうにして神様は人を導いて神様のご計画を果たしていかれるのでございます。神様は神を愛する私たち一人一人と共に働いて、すべてのことを万事を益としてくださるという約束もいただいております。私たちも安心してそれぞれのところで与えられた家族や友人たちと共に 新しい1週間を迎え、そして過ごしていけたらと思います。お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、本当に聖書にこんなことがあるのだろうかと思うような人の醜さ、汚さも描かれておりますけれども、しかしそのようなことを通して神様はあなたの御心を成してくださるということを覚えさせられて感謝します。またそのようにして私たちには一見これは良くないことだ、受け入れられないことだと思われるような出来事の中にもあなたの御心があるということを私たちに教えてくださいますようにお願いをいたします。どうかそのような時にもまず静まって、主よ、あなたの御心はどこにあるのですかとあなたに問いながら、あなたから教えられて、すべてのことを喜び、絶えず祈り、いつも感謝していくことができますように導いてください。私たちの救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。